ボードゲームラジオ、みやみやは夜な夜な。こんばんは。
こんばんは。
この番組は、子供が寝静まってから夜な夜なボードゲームで遊ぶ夫婦が、最近遊んだボードゲームのことなどを話す番組です。
はい。じゃあ早速、今日紹介するボードゲームは何ですか？
はい。今日の紹介するゲームは、エリアンティスです。
はい。じゃあ、エリアンティスについて喋っていこうと思います。
はい。はい、あ、よかった。発音合ってましたか？
合ってる。
イントネーション、
うん、そういう言葉あるのか ね造語かな、
どうなんだろう、
はい。まあ、エリアンティスですね、
うん、
はい。このゲームテーマ的にはすごいファンタジーなパッケージで、
うん、ね
え、
かわいいね、
うん、内容もあれだね、ハリーポッター的な、
うんうん、
はい。まあ、ある、魔法学校みたいなものがあって、うん
うん、
そこにこうドラゴンとかユニコーンとか、
うん、
フェアリーとかが通ってきて、
うん、
魔法使いになるために、
うん、
なんかこう勉強するみたいな設定、
はい、
うん、なのかな。
そうだね。
そうで、それぞれでなんか別々の多分学校になってて、
うん
うん、どっちの学校がたくさん生徒を集めて影響力を持って、
うんうん、
一番立派な学校になれるかみたいなのを競うみたいな、
うん、
おそらくそんなような設定のゲームかな、
うんうん、
と思います。うん、
うん、設定も可愛いね。
ね、
うん、
でただこのゲーム自体はなんかリメイク版らしくて、
うんうん、リメイク、
うん、
ほうほう。
でこのゲームってのは2021年とかなんだけど、
うん、
元のゲームは2000年、
うん、
2000年に発売したカール大帝っていう、
ほう、
うん、それはもう本当に歴史上の本当にいたカール大帝っていう
皇帝
って、
うん、全然違うね。
そうそう、しかもその時は本当に領土をこうどんどん支配してくっつけていくみたいな、
はいはいはい、
本当に骨太歴史ボードゲームみたいな感じだった
んだ
けど、
うんうん
うん、それがね、20年の時を経て今こういうファンタジーテーマで帰ってきましたみたいな、
うん
うん、ただなんか聞いてる、そのただのテーマ替えって感じではなくて、
うん、
うん、いろいろアレンジもされている。
あ、そうなんだ、うん、じゃあ元となるものはあるけど結構変わってるのね。
結構調整は入ってる。というのも、もともとこのゲーム作ってるレオ・コロンビーニっていう人で、
ま
あ、この人もあれだわ、見てた1964年生まれとかやから、もうだいぶもう昔から作ってるレジェンド系の一人だと思うんだけど、100いくつぐらいゲーム作ってた、あのサイト見てたら
すごいね、
うん、でただ今回このリメイクにあたっては、
うん、
あのシモーネ・ルチアーニっていう、
うんうんうん、
グランド・オーストリア・ホテルとかロレンソとかっていうゲームを作ってるあの人がディベロップというか編集にあたってて、
ほうほうほう、
だからあの人の手が加わって回なんかこうさらにパワーアップして出ましたみたいなのがこのエリアンティスなんだって。
そうなんだ、
うん、
へえ、そっか。ちゃんとこのエリアンティスの下にレオ・コロンビーニによる2人から4人用ゲームってしっかり書いてある、
うん、そうだね、
うん、
うん、まあ、これは作者の名前がしっかり書いてあるってことだと思うけど、そうだからパッケージにこのクラニオ・クリエーションっていうあのルチアーニが所属しているディベロップチームというかボードゲー会社のロゴみたいなのもしっかり入ってね、
うん、
まあ、そっから出てますってことだよね、
うんうんうん、はい、なるほど。
そうでこの変更、まあ、旧作遊んでないから分かんないけども、
うん、
その BG とかでそのカール大帝とエリアンティスを比較していると、
うんうん、
なんか評価がちょっとやっぱ変わってる。
へー、
うん、で例えば違いを、分かる範囲言っていくと、
うん、
2位から4人用っていうのは変わらないんだけども、
うんうん、
ベスト人数っていうのが、BGG で出るんだけど、
うん、
カール大帝は3人がベストだって書いてある、
うんうん、
でエリアンティスは2人ベストだっていう風になってる。
あ、そんなん、
うん、ま、もともとエリアンティスの方はなんか投票数が少ないから、
うんうん、
まだそれが 100% そうだっていう感じではないんだけども、
うん、そうかそうか。
でも2人用の評価がすごく今の現時代高めに設定されているというか、評価してる人がいる。
そうなんだ、
うん、
あ、じゃあ一番いい状態で遊べているというか、
もしかしたら、うん
うん、
なんか2人用がより楽しめるようなアレンジになってんのかなって気がするのと、う
んうん、
そうそう。であとこれ出版してる日本のメーカーがその 10Days ゲームつってとこあるんだけど、
うんうん、
そこは3人戦が一番熱いって言ってるし、
あ、そうなんだ。
でさらにこの4人 で戦うと 2-2 のチーム戦になるのよ、
うん、あそうなん、
うん、へだから人数によって全然プレー感が変わりそうだから
本当だね。
そうすごいなんか一つで三粒美味しいみたいな、はい、感じだね。でさらにカール大帝は60分のゲームなんだけど、
うん、
このゲームエリアンティスは30分にも時間がぐっと短縮されてるし、
うん、半分だ。
ゲームの重さも、
うん、
ウェイトも下がってる。その、
うんうん、
難しさみたいなのも、
うん
うん、っていうことでいろいろ時間も短くなって子供でも遊べるようになりました、
うん、
っていうのがエリアンティスだと。
なるほどね、
はい、じゃあただね、じゃあ内容がねすごいふわふわした、
うん、
なんていうかなキッズゲームかって言ったらそうでもなくて、うん、あそこで結構バチバチだよね。
確かになんかすね、あの結構これもね、
うん、
削られるというか
そのばっかだ
ね。そう最近続いたねそういうのは。
あの両方テンデイズゲームズが出してるゲーム、
ああテンデイズゲームズのゲームは削られる系なんや。
あのロレンゾとかを あの辺も全部テンデイズゲーム
削られるそうね、なんかこう、あ魔法学校の話イエーイみたいな風な気持ちでいたら、うん、あのね結構頭を使いますしね、
うん、
うん、なかなかこれも大変だよ。
そうだね、
うん、
はい、まあその辺の何が苦しいのかとか、
はい、
何が面白いかについてもじゃあちょっと少し深めていこうと思うんですけども、
うんうんうん、
はい、まあどんなゲームかって言ったら、うん、ものすごい簡単に言うとですね、エリアマジョリティっていう風になるのかな。
エリアマジョリティ、
うん、
ほうほう、
要はその12個の島がポンポンポンポンって場に並んでいて、
うん、
そこにいろんな色のコマをペッペッペッと置いていって、
うん、
で自分がすごく影響力を持ってる色のコマがたくさん置いてあると、
うんうん、
そこに自分の学校の塔を建てれるみたいな感じで自分の領にできると、
うんうんうん、
だから同じように相手も自分の影響力を持ってる、
うん
うん、島に対してどんどん自分の国を建てていくし、
うんうん、
みたいな感じでどんどんどんどんね、
はい、
決められた数の塔を立て切った方が勝ちみたいな感じになっている、
はい、うん
うん、ただじゃあその影響力みたいなものっていうのがですね、
うん、
自分の個人ボードがあって、
うん、
そこに、5色かのコマ、
うん、
まあこれ学生たちなんだけども学生コマ5色の学生コマを集めていって、
うん、
ではその色のコマをたくさん持っている人っていうのが、その色の影響力を一番持っていて、
はい
はい、教授コマの相手から引っ張ってこれるんだけど、
うんうん
うん、その教授コマっていうのを持ってる人が要は塔を建てれるみたいな、
はい、
なんかそんなシステムなので、
うん、そうだね、
はい、
この盤面っていうの、
うん、
すごい凝ってるから見てほしいよね。
見てほしい。ちょっとね言葉で説明しにくいけども、
ね、
まあなんせ五色の色で一番たくさん相手より持っていると、
うん
うん、その教授コマっていうのを自分だけに持ってくることができて、
はい、そうです、
うん、そうなるとその色をたくさん持っていると島に置いてあるその色も自分の影響力っていうことで、
はい、
ポイントが上がっていって、
はい、
その島を自分のものにできるみたいな、
はいはい、
うん、まあ、そんな感じのゲームで説明難しいな、
難しいね
言葉で言いにくい、
はいとか言ってるけど伝わってるかな、
はい、うんうん、でも、うん、要は同じ色の精度をたくさん集めましょうと、
そうやね、
そしたら、うん、自分のね、その色が置いてある島、
うん、
チップが置いてある島には自分の国を建てれますよ、うんうん、
はい、
でたくさん建てましょうというそんなゲームやね、
はい、
はい、じゃあそれの何が苦しくて何が面白いのかっていうところを話していこうと思うんですけど、
そうだね、うん、
何が苦しいかさ
何が苦しい、まず苦しさを、あのですね苦しいところは、いや、やっぱ結局この自分の集めているこの色がすぐやっぱり覆されちゃったりするから、
うん、
そこがなかなかこううまくいかない、いかずも楽しいところかな、
うんうん、
なんかこう自分のところにの 難しいね、うん、自分のところのそのチップって言えばいい、チップが結構たくさん色を集めても次のターンで相手にその色のチップがたくさん手にたくさん渡ることもあるから、そうなるとあっという間にその島に置かれている、なんていうかな島に置かれている影響力が覆ってしまうので、うん、そこも考えてゲームを進めなきゃいけないのが難しいところ。
そうだね、
うん、
だから常に移ろうんだよね、その影響力がどっちが持ってるかみたいな。だから例えば赤いコマをね、うん、たくさん集めました、
うん、
だから赤いコマが置いてある島に、うん、あの自分が塔を建てるぜって建てるんだけど、
うん
うん、相手の番になった時に、
うん、
相手がね自分よりもっとたくさん赤いコマを集めてたら、
うんうんうん、
結局その影響力というかね、
うん、
支配できる権利みたいなのが今度はなっちゃん側に行っちゃうから、
そうあっという間に行くよねあれね、
簡単に覆っちゃうから、うん、その後逆に塔を相手のが置かれて自分の戻ってくるみたいな感じで入れ替わっちゃうし、
そうそうそう覆るとせっかく置いた塔が相手に相手のものにすり替わって自分の塔は戻ってきちゃうんだよね。
そう
あれがもうああなるとなんかねうーってなるよね。
そうだからずっと五色の綱引きをずっとしてるみたいな感じで、
うん
うんうん、ずっと苦しい感じはあるよね、
う
ん、
そうやね、うん、いや
いやでしかも、
うん、
じゃあちょっとその自分の番になったら、
うん、
3つのね色の駒をこう自分の個人ボードとか、
うん、
場の島に割り振ったりしていくんだけども、
うん、
じゃあ次また補充しますって言った時に、
うんうん、
なんていうかな共通の補充ボードみたいなのがあって、
うんうん、
そっからじゃあ好きな3コマ補充できる島1個選んでいいよみたいな感じで3つ補充する、
はい、
うん、だから相手が欲しい色とかも先にもらってったりとか、
うんうん、
自分の強い色をどんどんかき集めたりとか、
うんうん、
そういうことが先手番だとできる。
あ、そうだね。
そう、
うん、先に選ぶならできる
色になってる。
そうそうそう、
うん
うん、
でこれがカール大帝っていうゲームやと、
うん、
本当に袋で引いたものをランダムにもらうって感じやったから、
そうなんや、
そう相手が欲しいものを奪うとか、ね、自分の欲しいものを取るっていうのがある意味できなかったんだけど、
う
んうん、
結構運みたいなところもあるんだね。
それがまあいいっていう人と、
うんうん、
いやそれがちょっと微妙だみたいな人に、まあ、そこは賛否いろいろ好みで分かれるんだけど、
うんうん、
少なくともあのエリアンティスは選べるから、
うんうん
うん、その先手を取るってことに結構意味が出てきてて、
うん、
うん、
いやー本当そうだよね、先手取れるか取れないかで結構
変わる
けど、あのゲームを進めるときにじゃあ先手がいいのかと聞かれたらそうしたくないときもない。
それはあの進む歩数とか
なんですよ。そうですそうです。
だそこは今回の改良のポイントなんだけど、
なるほど、その、
うん、
そこの折り合いがね
そう前は、
うん、
そうそうそうそう、カール大帝の時、
うん、
って言ったら5枚の1から5のチップを出して、
うん、
それで先手番とか決めてたのよ。
うーん、
今回カード10枚あるでしょ、
うんうんうん、
10枚あってそれで数字の低い人から先に動くみたいになってるから、
うん、
なんていうのかな、その選択の幅が広がるというか、
うん、すごい広い、
うん、しかもあえて強いカードと弱いカードが混ざってるじゃない、
うん、
カード構成的に、
うんうん、
例えば 1と2、3と4っていうふうに、まあ、1から10の数字があって、
うん、
そのうち1と2が、島を一歩移動できるカードみたいな感じじゃん、
うんうんうんはね、
うん、でもあれ1出しても2出しても一歩移動しかできないじゃ ん、
うんうんうん、
だから2って弱いんだよ。
ああそうか、
うん、
ほうほう、
1か2かで言ったら、
うん、確かに
2って、うん、早く動けないのに一歩しか動けないでしょ、
うんうんうん、
でもそういうカードが混ざってんの明らかに、
うんうん、
そう
そうか、じゃあやっぱカード出す順番もすごい大事だし
だと思う、
ね、
例えば10と9だったら両方同じ5歩移動できるカードだけど、うんうんうん、10って絶対後手になるやん。
なるね。そう10をねどこで出すかが悩むよね。
そうだからどこでそれを切るかみたいなところも、うん、要はカードの出すタイミングとかもちょっと考える 要素になってるなって。
そうだね、いや確かにそうだわ、
とかね。であとはなんかそのダイナミックさというかさ、要は自分の島を一個塔を建てた島が出てきたら、例えばその隣接する島に塔を建てたら、その島と島が合体して
合体する、
どんどんどんどん自分の島が大きくなっていくと、で大きくなると、結局そのさっき言ったどっちが塔を置けるかっていう数比べでさ、その塔の数プラス自分の影響力のある色のコマの数みたいな計算の仕方だから、
そうですそうです、
と島がどんどん合体していくと守りやすくなる代わりに攻められた時に一気に逆転されるみたいな、
そうやね、
なんかね全然安心にならない感じが
まあね、
面白いというか緊張感があるなって、
あれ覆せたら最高やね、
そうガッチガチのね、相手の塔が3つぐらい並んでて、相手の色の生徒ばっかのところをあえてこう準備して整えてそこの島に入り込んで
ね
その生徒をむしろこう自分側の影響力の高い側に味方に引き込んで覆してやるとか、
それをするにはやっぱ最初からこの色のコマをまんべんなく持ってないといかんなっていう、
プレッシャーかけていかなきゃいけないよね、
もうね、ゼロの状態から増やすのもなかなか難しいからさ、まあ、それもなかなかうまくいかないんだよね。
そうだね、
自分の好きな色のコマが取れるとは限らないし、
そう
出るとも限らないから、いやでも覆すのはあれやな、このゲームをする中でのちょっと永遠のテーマ、
まあ、大事なポイントだよね、でさらにその今回、そのカール大帝と、エリアンです一番違うところって、あのコインと人物カードっていうのが加わってるのよ。上級熟練者ルールとして、そのゲーム中コインっていうのが手に入るようになる、そのコインを使うと、なんか共通の特殊能力みたいなのを使って、要はこのきついルールをちょっとねじ曲げるような特殊効果をお金払ったら使えるようになると、だからそれをでよりこう逆転しやすくしたりとか、
そうやね、
自分の有利なように操作するみたいなのがしやすくなってる、
確かにあのルール入ってからなんかちょっと途中でまだ分からんなっていう瞬間は増えたかも。
そうね、いやそう、この熟練ルールキャラカードが入るって、いいなと思うのが、そのキャラカードってなんていうか、ただ使っても強くなくて、結構そのカードごとに使ったら強いタイミングっていうのが結構あって、それがどこで使ったらどう強いのかなみたいなことをちゃんと考えながら読み取るみたいなこととか、あとその読みが当たってね、それで逆転するとかね、
そうやね、
めっちゃそのゲームで優勢にそのカードで運べた時の気持ちよさとか、まあ、すごい気持ちいい、
そうか、
あだからそのなんていうかな、ちゃんとこうクロート好みの熟練ルールだなって、
あれは熟練ルールだったんだね、
熟練ルール、そう
要は拡張、
あれも拡張というか、基本はあれないから、
そうか、
だから本当にこうずっと綱引きをし合うだけっていうのが本来のゲームなんだけど、それはあれでなんかもう一つアッパーに調整するみたいな感じになってんだよね、
あれ入ったら面白くなったよ、よりね、
そう、
で
そのロレンツォってゲーム覚えてる、であのゲーム好きなんだけど、
あの
ゲームも基本がめっちゃ苦しいのよ、
あれは苦しい
ね、ずっと資源が足りなくてカツカツで苦しい苦しいってやるんだけど、それに上級の指導者カードっつうのがあって、それが入ると、その指導者を捨てて資源もらえたりとか、その人が覚醒すると、なんかずっといい恩恵くれたりして、ちょっとゲームがうまく活かせると楽になるのよ、ちょっと構造が似てて、
ああそうか、
めっちゃ基本がきつくて、指導者が入ると楽になるみたいな、
この作者さんならではの、
そうだからそのやっぱりやり方なのかな。ロレンツォの作者が、
うん、
のルチアーニがこれディベロップしてるから、
うん
うん、そうなったんだなのかなとかね、いろいろ思うと、
うんうん、
よりこう愛着が増すというか。
本当やね、
うん
うん、あすごい。
いやでもなんかいい味付けだなって思う、
うん
う
ん
う
ん、
きつくも遊べるし、
そうだね、
ああいう風に、うん、なんていうかな、ちょっとまた違う味も、
うん、
でも遊べるしみたいなところで ね、
カードの内容もランダムで選ぶから毎回違った組み合わせでちょっと新鮮だしね。
そうそうそうそう、はい、ただ
そう、ね、
ここまで言ってるけど全然何回か遊んだけどどうやって買ったらいいかって、
うん、
正直まだよく分かんないけどね。
いや本当、
うん、
そうか、
うん、
私もなんで負けてるかちょっとよく分かんない
前ちょっと惜しかったじゃん。
あなんかそんな瞬間はあったね。でもなんでだろう、やっぱ負けてますけど、もう壊滅的に弱いっていうか、全くない色の駒があるっていうのは共通してるかな。0か1か、0と1しかないみたいなところがあったから、うん、やっぱそこで相手に取られちゃったらもう絶対取り返せないみたいな子が出ちゃうと辛いかも。
うん、
うん、なんとしてでもまずそこを取らなきゃいけないかもね。
そうね、
うん、
いやまあなんせ、
うん、
なんていうのかな、いろんなテクニックというか、
うん、
あるんだろうなっていうのはすごく感じるけど、
うん、
本当に 2,3 回遊んだだけじゃそんなのことが全然わからないというか、
うんうんうん、
意外と何回でも遊べるというかね、もっともっと遊んでいけるゲームなんだろうなとは思います、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、
まだまだちょっと足りないね。もうちょっと極めないとね。
もうちょっとやりたいな、
ね、うんうんうん、
まあ、なぜ2人でも面白いゲームだなって思ってます、
うん、はい
はい、じゃあ夜な夜など行きましょうか、
はい、この番組では夜な夜な遊び態度、通称夜な夜などを5段階で発表しています。数字が高いほど大好きなゲームです。夜な夜などミヤミヤはまずどうでしたか。
はい、夜な夜などはですね、
うん、
4.5
高いね
、はい、
ほうほう、
いやいつも同じこと言ってるけど、
うん、
このゲーム30分で終わって
なんか聞き覚えがある、すごい
遊んだ感じをくれる、
うんうん
うんうん、ので気に入ってます、はい、
あれやね、今すごい大事なところなんやね、
うん、
そこは今っていうか、
なんだろうねいやもういや平日ができないからさ、
ね、
この感想も同じこと言ってるけどさ、
うん、うん、今の自分にフィットしとるんやね。
そう、いやでなんていうのかな、このゲーム固有のなんかゲーム感みたいなのがしっかりあって、
うんうん、
そのなんか数比べしながらさ、
うんうん、
なんか島の中でも数比べをし合っていくみたいな、
うん、
二重の数比べをするみたいなさ、
うん
うん、しかもそれをこうさっき言った人物か特殊能力とかも、
うん、
ここだっていうタイミングを見計らって使っていくみたいな、
うんうんうん、
その答え合わせがあったらすごい気持ちいいとか、
そうね、
うん、そうなかなか独特のシステムとか面白さもしっかりありつつ30分で終わる、
うんうん
うん、いやかなり素晴らしい出来なんじゃないかなと思っている。 4.75 ぐらい、
あの、ね、お 増えましたね、
うん
うん、
ただなぜ5にならないかって言ったら、
うん、
正直もう自分のキャパ超えるくらい、
うん、
正直難しいなと思って。
ああそうなんや、
どう勝ったらいいかが分かんない。
ああなるほど、
うん、この数比べのここでこれ取るの本当に合ってるのかなとか、
ああ、うんうんうん、
この攻め方でいいのかなとか、
そうね、なんかこの 2,3 歩先を想像できないよね、
もともとできない人だからさからこういうマンカラしてるわけないけど、マンカラ的なというか、こう回りながらなんとかみたいな、
うんうん、
まんからでもないな、でもまあ難しいのよ、
難しいね、
数学的な感じというかね、
うん、
この数を取ってあそこでここで覆してやろうみたいな、
うんうんうんう
ん、とかね。
そっか、
一方でその先手を取る取らんの心理戦みたいな要素もあるし、
そうや
ね、すごい30分のゲームとは思えないぐらいに詰め込まれてるいろんなことがでカエサルは、
うん、
逆に考えどころがすごく絞られてる。
あ、
うん、事故を置くか置かないか、
うん、
ここでいいのか置かないか、
うん、
ボーナス取るか諦めるかみたいな、うん、すごく簡潔だけど悩ましい、
うん、
こっちは短いのになんか要素がすっごい詰まってて、
うん、
どれも大事で、
いやわかる、
なんかね掴みどころがない、
なんかちょっと軽くパニックになる、
パニックところがすごいなって思って
そうやね、
うん、
確かに違いはそこかもね、
はい、まあ、なぜ好きです、とても好きなゲーム、
おー、
うん、です。
私
なっちゃんどうですか、
ね、私は4かな、
うん、
いやー難しいね、
難しいなと思う、
本当に難しいですね、うん、難しいけど、そうなんかやっぱり難しいなりにいろいろまだやってみたいなって思うかな、うん、いやなんか今2回か2、3回遊んで、
3回ぐらい遊んだのかな、
3回か、
うん、
ここをこうしたらいいなっていうところは次回の課題はやっぱり生まれてるので
強くなっててるよね、
本当、
うん、
そうだね、もうストレスがこれがねやっぱりすごいじわじわときて、あーなんかもうこれ負けるのにまだターンは回ってくるんかいみたいな感じで毎回終わっちゃうから、
うん、
そのストレスをちょっと覆すために、あの塔を相手に返上するというあれをちょっとやりたいなと思っております。
そうだね、あれ決まると気持ちいいからね、
うん、そうやね、うん、はい、こんなファンシーな見た目なのにね、中身は見た目
の割にきついよ ね、
ね、うん、いやー確かにこれは私にとっては重いけど、ま、重いゲームをしたいけどできない人にとっても満足度は高いんやろうな、
うん、30分だから ね、
もうね
実際30分前後で終わってるから、
あ本当、
いやすごいことだと思うよ、
遊んでる時は1時間くらいに感じるくらい悩んでる時間が、
だから60分級のゲームをしてるぐらいの濃さはある、
うんね、そうか、
うん、
なるほど、
まあ、あとね触れてないけど、そのこのダブルレイヤーボードみたいなのがしっかりついてて、うん、結構コンポーネントもね、
うん、
満足度が高くて、
ね、
うん、いやいいなと思ってます。
かわいいよね、このご飯がちょっとずつ豪華になっていく感じとか、
これ食堂だからねこれ大学の正門に、
うん、
要は自分の持ってる生徒チップが溜まっていってて、
うん、
自分の番になったら、
うん、
その正門の前に立ってる生徒を、
うん、
自分の学校の食堂に招き入れるっていうそういう設定だからさ、そうそう、だから食堂がどんどんいっぱいになっていく、
うんうん、
なんか可愛いよ、
可愛いね、
その設定は、
うんうん
うん、
最初なんてもうなんか何これパン1個、
うん、そうそう、だから学生がどんどんどんどん来ると ね、
ね、
食堂も賑やかになって、
本当ね、
質がこうやってどんどん上がっていくって、みんな食べてるものの、うんうん、
本当やな、うん、なんか美味しいもの食べさせてあげたいなと思うね、
そうだね、はい、
うんうん、ああすごい、ちょっとこのゲームはまだまだ続きそうですね、
そうだね、
うん、
はい、ということで、
はい、
今日はエリアンティスのお話でした、
はい、はい、じゃあそろそろ締めの一言ですか、
そうですね、
うん、
さあお知らせも盛大でいいですか、
本当だね、はい、番組からのお知らせです。ミヤミヤは夜な夜なは9月で放送開始から3年目を迎えます、
うん、よ、
3周年を企画して番組特製ステッカーなどのプレゼントを予定しております。 X（Twitter） にてハッシュタグみやよな、またはハッシュタグみやみやはよなよなをつけて番組感想をつぶやいてくれた方の中から抽選でお送りします。ふるってご参加ください。
はい、で一応その、
はい、
ね、送ってくれたツイートの、
はい、
どこからどこまでを拾う抽選対象にするかってことで言ったら、
うん、ああ、そうだ
ったね、今年の1月1日から、
うん、
まあ、9月末ぐらいまでの間でそのハッシュタグでつぶやいてくれた方の中から抽選しようかなと思っております。
はい、
はい、
ぜひぜひちょっと忘れた頃に、うん、あれこんなのつぶやいてたっけみたいな時にもしかしたら届くかもしれない、
うん、そうだね、
うん
うん、だって言い出したの先月からだしもう 1月から7ヶ月経ってから言ってるから、
ね、
いやでもまあね、なんかその、
うん、
わざわざね感想言ってくれてる方にちょっとでもなんかお返しできればなという、
ね、
ところもあるので、
それでまた思い出してくれたら嬉しいです。
そうだね、
うんうん、
でまたあの今年の2023年版のステッカーを作っておりますので、
うんうん、はい、
はい、まあ、デザインはお楽しみということで、
はいはい、
よろしくお願いします、
ね、お楽しみにお待ちしております。
はい、じゃあ一言言って終わりましょうか。
はい、
はい、
ああそうね、じゃあ私から、息子2歳の息子が すごい鉄道っていうか電車にはまってて、うんうん、まあもう決まりのようにプラレールとかがうちに来てるんだけど、あの YouTube を見ているときに鉄道アイドル、鉄道 YouTuber、うん
ね、
うん、鈴川彩子さんだっけ、
うん、
っていう人の YouTube をめちゃくちゃその子供が見てて、ママと子供の YouTube 見るって言ってずっと延々と見てるんだけど、その人がその人のことを調べてみると吉本に所属している芸人さんっていうことが分かって結構びっくりしたことがありました。
芸人なんかね、
うん、なんかもともとコンビを組んでて
あそういう感じ
とかだったような、
なんか普通にほら吉本に所属してるけど女優業してるとか、
ね、いっぱいいるよね、
そういうタイプの人かと思ってた、
うんうん、もう今はでもその鉄道がもともと好きで何か鉄道関係のものを YouTube にアップしたらそれですごいバズって、うん、それでその鉄道の方からもすごい何かありがとうみたいな感じになって、
うん、
それがすごい話題になったりして、
うんうん、
ずっとその投稿をしているような感じらしい。で、なんか歌とかも歌っててさ、
歌ってるね、
頭から離れなくなってる最近、
はいはい、
うん、
あれでしょ、カンカンカンカン
踏切、ね、
踏切みたいなやつでしょ。ずっと聞いてるからね、覚えちゃうよ ね、
ね、そんな新しい発見が子供から教えてもらいました。
なるほど、
はい、なみやみやは
最近、うん、サクレっていうアイスにハマっていて、
あ懐かしいよね、昔からあるよね、
そう今のところマンゴー味梨味がかなり好き、
梨、
うん、
マンゴー昔からあるのはレモンか、
レモン、
うん、
ただ食べてみたいなと思ってるのが、
うん、
もう売ってないんだけど、
うんうん、
ローソン限定でスイカ味のサクレっていうのが今年7月売ってたの。
7月、めっちゃ最近やん、
うん、
もうないの、
こうサクレブーム来たのその後でさ8月入ってからだから、
う
んうん、ローソンずっといろんなとこ行ってんだけど、
うんうん、
もうどこにも売ってなくて、
あらそうなんだ、うん、
でサクレの公式 SNS とか見てるけど、
うん、
もう作ってないんだって。
ああそうなんや、うん、残念やね。
いやサクレのスイカ味ちょっと食べてみたかったな。
本当よね。じゃあなんかもうお客さんがなかなか来なそうなローソンとか探すしかないのか。そんなとこないもんね。
もうないんじゃないさすがに、
へえ。
しかも調べていくとさ、
うん、
サクレの会社ってどこだっけかな、埼玉か、
うん、
栃木だかどっかその辺関東にあって、
うん、
なんかフェスやってる、サクレフェス年1回ぐらい。
へえ、めっちゃ行きたいね、
うん、とか、うん、ふるさと納税で
うん、
サクレの工場ある岩手県かなんかだったから、
う
ん
う
ん、
岩手
ふるさと納税でサクレくれたりする。
へえそうなんだ、
とかいろいろ見てる。
めっちゃ好きやん、
うん、めっちゃ食べたい。
そうか、はい、スイカ味じゃあ探してみよう
ね。はい、というミヤミヤでした、う
ん、はい、それではおやすみなさい、
はい、おやすみなさい。